ようございます。やっと涼しくなりましたね。涼しいったら叱られるかな。今日も集まることができて感謝です。今日初めて来てくださった方がいらっしゃいますので、みんなで歓迎させていただきましょう。入江先生の奥様由美さんの小学校時代のクラスメートのご夫妻が来てくださいます。紀藤武さんと浅見さん、ちょっと今ようこそおいでくださいました。はい、奥様の浅見さんです。はい、感謝いたします。来てくださって感謝しております。はい、また機会がありましたらぜひお寄りください。今日はイエス様が死に面してという、題なんですけれども、まあ皆さんが経験したことがあるかどうか分かりませんけれども、死にもう自分が死ぬと分かる瞬間っていうのは本当の自分が出てきますよね。そこで繕ったりすることはまあ不可能じゃないかなと思います。で、死に面した時に自分がどうなるのか、イエス様がどうなるのか、どうなさったのかを見ることで、私たちは実はイエス様につながっているものなので、イエス様と全く同じというわけにはいかなくても、イエス様が死に面して表してくださったことを、その力や権威を私たちも持つことができるんです。だってイエス様の体なんですから。ただ求めなければ得られないよっていうのはイエス様の言葉なんです。私もそれをくださいということによって、私たちは別に皆さん、私たちもうすぐ死にますよっていうことではないですけれども、死に面する時は来ます。誰にでも、私たちみんな死に面します。で、その時に私たちが本当の自分が出てくるためには、今という時をイエス様の心構えを持って生きていくということなのだろうと私は思っています。 もちろん年齢的に私はだんだんと終わりの方に近づいているっていうのは明らかですけれども、いつ死ぬのかなんて考える必要はないですね。それはないです。でも今日という日をしっかりとイエス様によって、イエス様が持っておられる素晴らしい価値のあるものを受け取りが少しでも受け取りながら生きていくことが、私たちにいざという時の心備えをさせてくれる。私たちはずっとヨハネの福音書を見てきました。そしてヨハネの福音書一章一節には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていう。で、これは本当に私は未だにすごいなってよく分かんないんですけれども、でも言葉があった。で、高校生の頃の私は言葉があったって大したことないじゃんと思ってたんですけど、こんな間違いないですね。なぜ私がそう思ったか、それは私が浅はかだったからです。で、言葉って別に普通じゃんと思ってたんです。でも皆さん、言葉は普通じゃないんですよ。言葉は神様なんですよ。私の言葉が神様なんです。違う、そんなこと言ってんじゃないです。一体あなたはどうして言葉を語るんですか。今質問したんです。答えてくださっていいですよ。どうしてあなたは言葉を語るんですか。どうして人間は言葉を語るんですか。
与えられてる
からですよね。与えられたものが当たり前だと思うことが危険なんですよ。私たちは命を与えられてるのに当たり前だと思うことが危険なんです。当たり前ないんですよね、私には。今朝目が覚めたのは当たり前じゃなかったんですよ。まだノルウェーにいるときに、友人の友人が朝起きたら冷たくなっていた。 そういうこと人生ってあるんだなと初めて思わされた時でした。まあしょっちゅう怒ってるんだろうと思いますけれども、身近、ある程度身近なところで聞かないと現実的にはなりませんよね。で、私たちはそのように当たり前がない中で今日自分が生きているっていうのは生かされているんだ。じゃあ生かしてくれているのは誰かと、神様なんだ。神様はどんなお方か、言葉だって言うんです。で、このヨハネの一章一節の言葉ってのはロゴスという、それ概念、つまり口で語られる音となる前の言葉であって、私たち人間は皆その言葉で考えて、考えによって行動し、その考えや気持ちを言葉で伝えることによってお互い命のエネルギーをもらって生きてるんですよ。それどうします、皆さん。ある時政府がいきなり命じて、お前たちは一言も言葉を出すな、言葉を出したら殺すって言われて、どうなると思いますか。殺されなくても死んじゃいますよ。物言わぬことは腹ふくるる技なればつって腹が パンクしてしまいますからね。健康奉仕ではないですけど、言葉は人間が生み出したものでも考え出したものでもなく神様なのです。言葉が神様なんです。神様が言葉なんです。で、神様が言葉のお方なので、私たちはその神様の似姿に作られているので言葉を出すんです。言葉で生きていくんです。私たちは言葉ができるのに語られなかったら、言葉を聞くことができるのに聞くことができなくなったら人間ではなくなるんです。狼によって育てられた少女は狼だったんです。体は人間だったんです。でも中身は狼だったんです。最後まで言葉を出さなかった。言葉がどれほど大事かっていうのを私たちはもしかすると考えないかもしれません。しかし分かっているんです。言葉によって傷ついた自分がいること、そして言葉によって傷つけた自分もいるはずです。それほど言葉は大事なものなんですよね。いやいや、力があるものなんですよ。で、人間が語る言葉で人が傷ついて果ては死んでしまうことだってあるんです。しかし神様の言葉は人を生かすんです。人が生きるのはパンだけではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。その言葉であられる神様が人間となってくださったのがイエス様だということをヨハネの福音書の一章で見ました。長いおさらいになりましたけれども、そのイエス様とのつながりを持つことが人間が本当に生きる道だと聖書は言うのです。そして私たちはそれを受け入れてその通りになってきていることを体験しているはずです。どうやって言葉であられる神様とつながるのか、それは一章の十二節に書いてあったように彼を受け入れた人々、つまりイエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったのです。イエス様の名前を信じる、私にとって信じることはつながることです。つながり続けることです。私たちの関係はみんなどこかで名前なり声をかけるなりされたところから、したところから始まってきました。小学校時代のお友達、まあ旧友でも、その中には覚えてない人もいますよね、きっとね。名前も覚えてない人も、いや全員覚えてるって言われるとすごい記憶力ですけど、普通は覚えてない人が何人かいるはずです。なんで覚えてないんですかね。
忘れちゃうから。
そらそうなんですけど、もっともな答えはありがとうございます。その通りです。でも忘れるのはつながってないからですね。 つながってる人は覚えてます。でつながりはどこから来たかと、話し合うところから来たの。話し合いどこから始まったかと、呼びかけですよ。呼びかけと応答、神様は呼びかけておられる。その呼びかけに対してイエス様と心から口にしていく、できれば口にしていく。そこから神様は私たちとつながってくださるのです。それが信仰なんです。別に大層なことはしなくていいんです。これからちょっと神様を信じるため、まずはお風呂に入ってでおめかしをして、でどっかに行かなきゃいけないってことではないんですよ。正月 の初詣と違うので、イエス様はいつも共にいてくださる。いつもそこにいてくださる。実はイエス様が心に呼びかけていてくださる。そして私たちがイエス様と答えることによって、イエス様との関係が始まる。呼びかけてそのままさようならでは困ります。でいつも呼びかけながら、イエス様は私に何を語ってくださるんだろうという思いで聖書を読み、祈りをし、クリスチャンの集まりに身を置いていく。そのようにして、初めに言葉があった、言葉は神であったと言われる神様からの命を私たちは日々に受け取っていくのです。生きることを神様は願っておられるからです。今私たちはともすれば、あまりテレビを見すぎると破壊的な影響しか受けなくなってしまいます。暗いニュース、明るいニュースって売れないんですって。いや本当の話、メディアの人たちに売ってるんですよ。明るいニュースは売れないんだ、だから暗いニュースを流す。問題だ、戦争だ、危険だ。そうすると人は食いつくように見る。でも2週間しか持たないので、2週間ごとに変えていくんです。ノルウェーの国営放送のジャーナリストが教えてくれました。皆さん、そんなのに騙されちゃダメですよ。暗いことばっかり考えていたら暗くなりますから。でも明るいニュースとかニュースを待たなくても、光があればいいんですよ。光はあるんですよ。光はイエス様なんです。でイエス様につながるものを、イエス様はあなた方は世界の光ですって言われたんです。でなんでみんなが暗い気持ちになっていくか、それはクリスチャンが光り輝かないから。まあ、自分も含めてです。クリスチャンが隠れているとね、世の中暗くなるみたいです。そんな中で私たちが今日、もう明日にはこの地上の生涯を終えて父なる神様のもとに帰るということを知っていたイエス様が、その夜にどんな行動をしたか。長い時間を取ってしまいましたが、ケデロンの川筋、イエス様と弟子たちはエルサレムの町の中で杉越の食事をしていました。杉越の食事というのは子羊です。子羊の肉を煮て食べるんです。子羊の肉を煮て食べるためには子羊が殺されるんです。杉越の祭りの時、おびただしい数の子羊が殺されたのです。神殿でイエス様が天に帰られてから30年後の杉越の祭りでは25万6千頭の子羊が殺されたっていう記録が残ってるんです。25万6千頭ですよ皆さん。いわきの人口にこう近づいてくる感じ、それはどういうことを意味するか、たくさんの血が流されたってことなんです。その血は神殿の犠牲を、まあ、子羊を殺すその場所から流れて、ケデロン川を流れて下に落ちていった血ですから、そんなもう川になることはないでしょうけれども、この夜イエス様と弟子たちはケデロンの川筋を通った。 マタイだんです。おそらくその川筋は血で真っ赤だったと思います。あるいはどす黒くなっていたと思います。イエス様は間違いなく私はもうすぐ血を流してそして死ぬということを考えられたのではないだろうか。そこに園がありました。今でもそこに行くことができますけれども、イエス様は弟子たちとそこに入られた。どうやらこの園というのは、まあ垣根があってあるいは壁があって鍵がないと入れないところだった。なぜならイエス様が4節でイエスは自分の身に起ころうとする全てのことを知っておられたので出てきてと書いてあるんです。鍵のない人は入れなかったんです。この園を所有していた人はイエス様を信頼しイエス様に自由に使ってもらえるように図っていたらしいです。物の本を読むとそこをたびたびイエス様は使われた。オリーブの木がたくさん植えられている。今でももう千何百年経っていると言われるオリーブの木があります。オリーブの木っていうのも岩みたいなゴツゴツしたもんですけれども、そこにある一本の木がイエス様の時代からあったかどうかそれは分かりません。私には誰も分かりません。でも古い木が今でも植えられている。そこにイエス様は行かれた。囲いがあって鍵がないと入れないので静かな場所だったわけですよね。そこにイエス様が弟子たちと一緒に入って行かれた。それは祈るためでした。静かなところで自分一人で最後の夜。しかしそこにイエス様を裏切ったユダが兵隊と一緒に来た。3節を読むと一体の兵士と書いて、兵士の一体っていうのはいろいろ事情によって数が違うんだそうです。普通は1000人、多い時は1600人、どんなに少なくても200人。あんまり大げさに言わないで200人としましょう。でも皆さん200人の人間って結構な数ですよ。いや全然多いです。ここにいる人より多いんですよ。5倍ぐらい違うんです。ここにいる人よりも。皆さんすっごく強いやつがいて、ボクシングの選手とかあるいはレスリングの選手、もう絶対に一人ではかなわない人をやっつけようとするときにどれぐらいの人数を集めますかね。まあ10人単位でしょうね。たったの。いや普通そうじゃないですか。一人に10人で向かっていくっていうのは結構大人数なのに、ここで一体の兵士だけでも最低200人、その上で最初パリサイ人たちから送られた役人たち、イエス様を捕まえるのに300人ぐらいが使わされた。どうしてですかね。そんなに怖かったんですね。
でもイエス様はその時そういう実その時にね、まだそのいろんな魔法使うつの変だけども
魔法使うじゃない。
そういうことはできなかったよね。
できましたよ。イエス様できましたよ。はい、イエス様はその時に魔法じゃないけど神様の力によってどれだけの人数でも退治したりやっつけたりすることができたんですよ。イエス様言っておられるんですよ。私が父にお願いして天から十二軍団を使わせてもらわないと思ってるのかって言われる。皆さん天使の十二軍団やばいですよ。は？天使が何千人も来られたら人間何万人 何十万かかったって叶いませんよ。イエス様はできたんですよ。でもやらなかったんです。そこに私たちが考えるところがあるんです。今日受け取ることがあるんです。私たちは何かっていうと神頼みなんです。 困った時の神頼み、よくぞ言ったな日本人はと思いますよ。自分の力でどうすることもできない時、人は神様って言うんですよ。当たり前です。そうしなきゃいけないんです。問題は困らない時に言わないことです。神様って、いつでも神様と一緒に交わることがいいんです。でも私たちがここで知るのは、簡単な解決を願わない方がいいってことです。神様、こんなに私困ってるんですから、いっぺんに解決してください。あなたにはできるでしょ、一気に解決してくださいよ、ね、あるヤクザが3億の借金を抱えた。お金に困ってるなら神様に祈れって言われて、クリスチャンではないんですけども、朝5時からの祈り会に祈ったらいい、行ったらいいっつって祈り始めた。最初は周りを見ていた。周りはみんな厚化粧をした韓国人のご婦人たち、あの夜の商売から帰ってきて朝5時に祈る。で最初はもう厚化粧、そのうちにパンダになるって言ってました、その人が。なぜなら涙を流して切実に祈る、ね、涙を拭きながらって、マスカラがこう黒いやつになる。笑い話のような本当の話ですけれども、でもその女性たちの祈りに啓発されたこの人は、自分も熱心に祈るようになったんです。初めて祈ったその日にじゃないですよ、何ヶ月か何週間か知りませんけれども、本当に神様に祈るようになった時に、なんと借金がなくなったんですよ。で彼はクリスチャン、今牧師やってるんです、その人、千葉県の方で。いわきも何回か来てくれましたよ。そうなんです、神様にお出来になるんですが、神様には何でもできると聞くときに、私たちは自分の問題をすぐに今ここで解決してほしいというふうに思いませんか。思いますよね。ありがとうございます、はい、思わない人もいたったらちょっと僕も困るんですけども、これは人間です。でもイエス様はそうなさらなかった。どうしてですか。最後の節で言われていることです。剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。神様が決められたことがある。私たちはそれを知らないかもしれません。知らなくても神様のご計画があるので、神様の時を私は待とうという気持ちを持つことが大事なんです。神様、私の思いは今すぐに解決してほしいということですが、あなたのお心を待ちますと言えるように、これはずっとイエス様の心構えです。今もそうです。私たちイエス様の体とされているものは、その心を持つことを願い求めていきましょう。正直に言いましょう。神様、今してほしい、でもあなたを待ちます、いつまでも待ちます、言うのは簡単です。待つのが1ヶ月なら、まあまだ待てるかな、6ヶ月になったらどうしよう、1年経ったらどうしよう、本当になってくれるのかな、もうならないな。私もそうでしたよ。34歳で初めて、あ、自分には奥さんが必要だと思って祈り始めたんですけど、1年経っても2年経っても3年経っても相手が現れないっていうか、神、私はそんな女性と付き合ったことなかったので、神様を待つだけだったんですけど、3年経った時に、あ、こんな罪深い私はもうきっと一生独身だな思った時に、上司から兄健と会って話をしなさいって言われて、お見合いですからね、はい、そういうことが起こるわけです。イエス様は神様の時を、そして神様の道を知っておられて、そこにご自分を 100% 委ねられました。これが私たちの学ぶことです。私には 100% 神様に委ねることが 私には簡単ではありません。あなたには簡単なのかもしれませんが、といえば皮肉になりますよね。誰にでも難しい。でもそれを求めていくこと、イエス様はご自分に何が起こるか全部知っておられた。その上でやってきた者たち、垣根というか塀の外で待っている者たちのところに自分から出て行かれたんです。逃げ隠れをするんではない。で誰を探すのかっていう、いや知ってたんですよ、イエス様知ってたのに何で言ったんですか。私を探してるんだろうって言わなかったんです。誰を探すのかって言われたんです。神様は私たちに聞かれるんです。何をしてほしいのか、何を求めているのか。それは私たちが自分の心考えをはっきりさせるためです。分かっているようで分からない。でも私たちが先ほどから言葉っていうことを言ってますけど、言葉にして口から出すときにはっきりするんです。だからイエス様は誰を探すのかと言われました。ナザレ人イエスを、それ私です、私がそれだ。どうでしょう、私だったら、自分がそれだって言ったら逮捕されて殺されると思ったら、えナザレ人イエス知りませんよって言うかもしれない。いや私は臆病ですからね、いやここにはいないんじゃないですかなんて言っちゃったりしそうですね。あなたはどうか分かりませんけど、でもイエス様の勇気が欲しいと思います。都合が悪い、こんなことを言ったら自分に都合が悪くなる時でも本当のことを言えるものでありたいと願います。それが誠実っていうことですよね。私たちはイエス様につくものとして誠実を求めていきましょう。いやクリスチャンだから嘘をつかないなんて、私はそんなこと、そんな生優しいものではないと思っています。嘘をつくつもりでいる人はいないでしょうけれども、何かの時につい本当ではないことを言う。私は何度もそれを体験してきましたよ。自分でもやったことがあると思います。残念ながらやりたくはないですけど、絶えずそういう思いに勝ちたいと思います。でもイエス様ははっきりと言われた。誰を探すのか、私がそれだ。もしかしたら日本もやがてクリスチャン探しが始まるかもしれません。今中国では、イスラム教の国ではずっとそれが行われてきています。クリスチャンだと分かるといろんないじめに遭う、まあ、それならまだいい方です。熱心なクリスチャンは投獄されます。つい最近も7年間牢屋に入れられていた中国人のクリスチャンのリーダーがやっと解放されました。つい最近です、1ヶ月前ぐらいです。現実にそれは起こってるんです、世界中で。日本では起こらないっていう保証はないんです。だって日本は踏み絵の国ですから。クリスチャン探しをしたんですから、キリシタンを殺したんです。あの沈黙という小説を遠藤周作さんが書いて世界中に話題になり、で数年前に映画化されました。それがまた話題になりました。ポイントは宣教師が踏み絵を踏むか踏まないか。ついにこの宣教師は踏むわけですけれども、で踏んだ人のことをコロビバテレンと呼んだんですね。バテレンっていうのは神父のことです、あるいは宣教師のことです。で転んだ、つまり落ちてしまった。でそれは神様が良しとされることなのかどうかっていう質問で小説は終わってるんです。私はそれをノルウェー語で読んだんです沈黙をね。強烈な印象で今でも覚えています 自分だったらどうするか、そこに返ってくるわけですから。自分が踏みを踏めって言われてどうするだろうか。自分が踏まないので他の人たちが残酷に殺されていくっていうことが分かった時にも自分は踏まないでいられるだろうか、いられるだろうか。わかります。どのような考えがあったにしても踏み絵を踏むということは自分がキリシタンではない、クリスチャンではないということを証明することなんです。ここがポイントです。私はだから自分の感情に動かされることなく誠実を貫くことができたら神様の前に私がそれですということができるように願います。これは力がないとできません。考えだけではダメです。力は神様から来ます。イエス様とつながり続けることで私たちは力をもらっていくのです。日ごとの普通の生活の中で小さなところでもちゃんと私がそれをしたんです、私がそれを言ったのですということができるように。そして私はそんなことは願わないんです、助けてくださいということができるように。イエス様が私がそれだと言った時に人は後ろに下がって倒れたと書いてある。後ろに下がって倒れて、後ろに下がって前に倒れることはまずないでしょうね。後ろに下がったまま後ろ向きに倒れたんでしょう。不思議なことに今いろんな教会でこうなんか特別な牧師が手を置いてたりすると人が倒れるっていう現象があるんですね。で倒れないとダメみたいな時もあるんですけど、あるらしい、あるらしいんじゃない、あるんですけども、でも聖書で人が倒れたってのはこの時なんです。だからどうなんでしょうねっていう。いや、神様がなさることはもう何でも起こりますからね。ヨハネも倒れて死ぬようになったと書いてありますけれども、イエス様はその後でもう一度誰を探しているか、私がそれだと言った後に私を探してきたのならこの者たちを去らせなさいと言われたんです。弟子たちが一緒にいたんです。11人、ユダは反対側ですから、11人の弟子たちはこのイエス様のお言葉からすると彼らも捕らえられて殺される可能性があったんです。でもイエス様はこの者たちは晒してなさいってお願いしたんじゃないです、命令したんです。イエス様には権威があるんです。イエス様の権威の前に人は私がそれだと言っただけです、倒れてしまうんです。でもイエス様はその権威を乱用しなかった、自分を救うためには使われなかった。この者たちを去らせなさい、いつもイエス様はご自分に属する者のことを考えていてくださり、ご自分がこれから死ぬという時にも弟子たちのことを気遣い、弟子たちの命を守られた。そうして聖書は言うのです。それはあなたが私にくださったもののうちただの一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。イエス様が語られる言葉は実現するのです。イエス様が語られた言葉をそのまま受け取っていくことは安心なのです。それは私たちの心の中に安心な土台として岩のように座っていく、私たちはそのお言葉の上に立っていく、あるいはそのお言葉を信じて生きていくならばどんな状況の中でも慌てふためくことがないのです。イザヤ書という中に信じる者は慌てることがないという言葉があります。私は慌てやすい、すぐにパニックになりやすい、でもイエス様と呼ぶことにより 慌てなくていいように、以前の自分と比べたらもう比べられないほど慌てなくていいようになっています。皆さんと比べられたらちょっと分かんないかもしれませんけれども、そんな中で時間がないともっとパニックになる自分が、神様から一言教えられて、ストレスになるとき、時間がないと思って追い立てられるときにこそゆっくり行動しなさい言われて、それを守っています。時間がないとき、ああ時間がない、時間がない、時間がない、これで5秒経ってるんですでもゆっくり行動して、ゆっくり行動したら30分遅れるっていう考え来ませんか。絶対30分経ちませんから、絶対ゆっくり行動したところで10秒ぐらいの違いです。でそれで自分の心が落ち着いていくんですよ。神様はすごく実践的なお方です。必要なことを教えてくださいます。それを受け入れないと今までの自分と同じ行動をとっていくんです。神様の言葉を受け入れるとき変化が起こっていきます。イエス様はご自分が言われた言葉を必ず実現してくださるお方、それをその言葉を聞いたせいかどうか、おそらくそうなんでしょうけれども、ペテロが剣を持っていたので剣で切りかかった、耳を切り落とした、見事ですねと思いますかいやペテロがおそらく殺すつもりじゃなかったかと思うんですけどね、耳を切り落とされたんです。やっぱりペテロは焦っていたと思います。慌てふためいていたと思います。でも何かをしなければいけない。このヨハネの福音書には書いてありませんが、イエス様はこのしもべマルカスというマルコスという人の耳を癒されました。イエス様が十字架につけられて死、まあ、命を捨てられる最後の奇跡です。最後の奇跡は自分を捕らえに来た者の耳を癒すことでした。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅ぼされるとイエス様が語られたと他の福音書の部分には書いてあります。私たちは気がつかないで日々を過ごすことが多いと思いますが、この30年の間に日本の社会は大きく様変わりしました。経済は非常に悪くなっています。政治も悪くなっています。実は日本はもう国としてダメになる一歩手前のように私は思います。政治家に期待することはできないでしょう。何が必要なのか分かっている人たち、分かっていると思っている人たちもたくさんいます。消費税を、まあ、取っ払ってしまえ、給料上げろ、給料上げろってぐらいはね誰でも分かりますけど、給料上げるのは誰ですか。政治家じゃないですよ、会社です。はい、いや本当ですよ。政治家がね時給1500円にしろって言ってん、じゃあそれ経営者が聞くんですかって話ですよ。普通の中小企業時給1500円にしたらみんな潰れるんですよ、もっといかないですよ。なのになんでそんなことを言うかっていうのは無責任だなと思うんですけども、とにかく日本の国は非常に悪い状況にある。このままでいくとどうなるか、おそらく日本も全体主義国家、政府と呼ばれる一軍の人々が強烈な権力を持って、まあ、有無を言わさずみんなを従わせるようになっていく、それが戦争の時の日本の姿でした。それを人は嫌々ながらやるというわけではありません。日本人は喜んで天皇のためにと言ってやったわけです。 いつそうならないとも限らない。でもそういう時に必ず必ず迫害されるのはクリスチャンなんです。なぜならクリスチャンは私の王様はイエス様ですって言うからです。私は神様に従います、天皇を拝めできません。そういう人は投獄されて殺されたんです。日本の国で牧師はそうやって死んでいったんですよ。別に不吉な予言をするつもりはないんですけれども、私たちは今非常に危ない時代に生きている、崩壊しそうな世界に生きている、その中で権力を持っている者たちがいる。その権力は何か、金である。世界中のお金の 80% 8割方を持っている一軍がいる。その人たちはいつ何時でも世界の支配をすることができる。しかしそのためにはまだ人数が多すぎるから人口を減らすということを言い続ける。人口は多すぎません。私が言ったんですから間違いないです。そういう意味じゃなくてですね、人口は多すぎないんです。世界の人口の 52% は大都市に住んでいます。大都市が占める 地球上地表の地表で大都市が占める面積は 2% です。 2% ですよ。日本の国だって 5% 使って人は住んでるんです。日本人が使っている日本の国土の面積は全部合わせても 20% です。あと 80% は原生林です。 人口が多すぎる。嘘です。そういう中で私たちはボケーっとしてテレビを見てると、あ、人口多すぎんだ、減らした方がいいのかな、いや私は死にたくないけど他の人は死んだ方がいい、そんな風になっちゃうじゃないですか。で、人口が多いっていう人に限って自分が死ぬなんて考えてないんですよ。80歳であろうが85歳であろうが他の人が死ぬって考えてるんです。いや、殺すって考えてるんです。そういう中で私たちはイエス様としっかりつながっていくことにより、真理からそれることがなく、本当の現実は何なのかということをいつも教えてもらうことができる。その上で、戦争は解決ではない、しかし神様の御国が来るように求めることを一番先にしなさいとイエス様が言っておられる。私たちがそれを求める。神様、あなたのご支配がこのいわき市に、この日本に、世界中に広がりますようにと祈り続けることによって、私たちはこの世は必ずやがて神様のご支配の下で完全な世界になり、シャローム、平安が訪れ、平和が支配し、愛が満ちる神様の国の実現に向かっていく。イエス様はそのために十字架で命を捨ててくださいました。何一つ自分の感情や思いによって楽な道を選ぶのではなく、あえて十字架の道を選んでくださいました。そのイエス様は今日も生きておられます。目に見えないイエス様ですが、私たちが呼ぶと必ず答えてくださる。そして人間の理解や知識をはるかに超えたやり方で私たちに必要なことを必ずしてくださる。イエス様を呼び続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださりありがとうございます。主イエス様、あなたは私たちの救い主です。あなたの皆を呼ぶ者をあなたは救ってくださいます。あなたの皆を呼ぶ者にあなたは答えてくださいます。イエス様、ありがとうございます。神様、どうぞ一人一人私たちにあなたが新しくお語りください。そして今のこのような時代だからこそ、今まで以上にイエス様、あなたを求め、あなたのお心を受け取りながら、そこに従って生きていくことができますように、自分勝手で弱い私をお助けください。あなたは助けてくださる方です。日本の国を憐れんでいてくださる神様、天皇ご夫妻をお救いください。本当に優れた生き方を求め、それを実践していると思われます、あの尊いお二人を イエス様、あなたがお会いくださって、その内なる人を満たしてくださいますように。石破茂首相にイエス様ご自身を表してください。石破さんがあなたの御声を聞いて本当にあなたに従いますように。大臣たち、国会議員たち、内堀雅夫福島県知事、県会議員たち、内田博之いわき市長、市会議員たち、行政、教育のリーダーたち、経済のリーダーたちに、天皇お父様、どうかあなたがご慈愛を表してくださり、悔い改めが起こりますように。一部の者たちだけが安泰を求めるのではなくて、互いに分かち合いながらみんなが引き上げられる、そういう社会に向かうことができますように。天皇お父様、どうかそのためにこそクリスチャンを動かして、もっと祈りに導いてください。エルサレムに平和が来ますように。病の人たちが癒されて、あなたへの感謝を持って生きていきますように。月曜日に天に召された渡辺恵子さんの娘さん、春美さんご家族を、あなたが慰め励ましてください。救いに導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
誕生日の方々を感謝します。祝福します。あなたが一人一人をご計画を持って作ってくださいました。あなたの祝福がこの誕生日の週にまた新しく表されますように。あなたはいつも祝福してくださるお方ですから感謝します。今日誕生日を迎えている小野寺勝兄弟、天のお父様、兄弟の体も強めてください。内なる人を強めてください。そしてあなたが与えてくださる平安と喜びの中で、言い知れない人知をはるかに超えたあなたからの祝福を新しく味わいますように。ご家族のお一人お一人をもあなたの祝福で包んでください。明日は入江由美姉妹が誕生日ですから感謝します。今日もこうしてお友達を連れてきてくださいました。由美姉妹の内なる人をあなたがさらに、あなたご自身の御臨在でもてなしてください、満たしてくださいますように。体が強められ、どこにいてもあなたの恵みが由美姉妹を通して表されますように。また12日には池野正幸兄弟が誕生日です。父なる神様、どうかあなたが兄弟の心に深く語ってください。兄弟の心を照らして気づきを与え、しっかりとあなたにつながるようにしてください。イエス様、よろしくお願いいたします。16日誕生日の水野良太、元気にしているでしょうか。天のお父様、あなたはいつも共にいてくださいますから感謝します。イエス様、どうかあなたの御声によって良太兄弟を導いてください。あれが本当にもっとイエス様あなたに近づき、あなたが与えてくださる多くの祝福をしっかり受け取ることができますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。